自分平和戦略。
アロハ、ポイポイアロハの伊藤由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。毎回ウォーっとこうチクッときたりドキッとしたりわーっと思ったりいろんな気持ちになる由香さんのお話でございますが、今日はどんなお話でしょうか？
今日はね、前回出たちょっと自分と相手をしっかりこう分ける、分離させるっていうね、成熟してる人はしっかり分けて考えれるっていう話をしたんですけど、それに伴って今日は幸せな人は他人の人生に興味ないという話しようかなと思ってます。
面白い。何それ、ゆきさん。何ですか？
基本ね、幸せに、幸せっていうと、なんかまたその幸せの定義は何ですかみたいになってくるから、ちょっと、難しいんだけど、だから、とにかくこう、機嫌がいい人は他人の人生に興味ない。そんな感じかな。
おー、
うん。でね、機嫌がいい人って、人の幸せを自分の幸せと捉えられるから、余計機嫌が良くなるんですよね。
おー、すごい。自分の機嫌だけで、こう、自家発電してる分だけじゃないんだ。人からももらえるんですね。
ね。その幸せな人は他人の人生に興味ないって私言いましたけど、でも人の成功とかに涙流せるぐらい感動するっていうのも幸せな人ですよね。
わあ、それは
他人の人生に興味はないけれど、その誰か違う人が私こんなことになりましたっていう、この頑張ってきてやってきた結果を聞いた時に涙ができる、涙してよかったなって言えるって、その人本当に機嫌がいい人だった私は思って、まあ私もそのうちの一人なんですけれど。
確かに由香さんそうですよね。
私ね、人の成功ほど泣く人いな、泣くんですよ、毎度毎度。受験合格したとかね。結婚しますとかね。もう、ほんで、やっと離婚しますって言ってもよかったなって言うし、あと、その人からしたら手放しで辛いことかもしれないんだけど、いろいろ頑張ってきたけど、今回お店を閉店することにしましたって聞いた時も、よかったって言っちゃうんですよ、私。
そうなんです。
残念って言わない。だって、次の人生の選択ができたっていうことで、よかったって言うんですよ。
いや、それはね、よかったって言われた方は、すごく救われる。
うん。だから結構ね、なんていうの、そういうのを気の毒だとかって思う人からしたら、私のこの良かったってなんてこと言うんだって思うかもしれないけど、その人生の決断ができたっていうことに私は涙が出るんですよ。良かったって。だから、これ例えばどういうことかっていうとね、一つエピソードをお話しすると、ハワイでね、メリーモナークっていう、フラのコンペティションがあるんですよ。で、これは基本、ハワイで生まれ育った人が立ち上げたお教室、まあ、ハーラウって言うんですけど、ハワイ語で。そこしか、参加できない、そういう大会なんですね。で、日本人も参加するけど、その日本人はそのハーラウに所属した上で参加ができるっていう感じ。だから、私は日本でフラスタジオやってますけども、当然、メリーモナークに参加できる資格はないってことなんですよ。それはハワイの文化をハワイの人たちがアメリカから奪われた自分たちの文化をもう一回構築し直そうっていうことで始めたものだから、それは差別ではなくて、再構築のための、まあ、大事な文化の、イベントの一つなんですけどね。実は、それって、大会だけじゃなくって、いろんな方が、ベンダーって言ってね、ハワイの人たちが作った、そのハワイのスモールビジネスを応援しようっていう意味もあって、クリエイターさんたちが一番、みんな、出展者として参加できるんですよ。
クリエイターっていうのは何ですか？
いわゆる、デザイン、なんてお洋服デザインして作って売るとか、ハットとかもそうだし、ハワイにまつわる、ハワイので作られたもの、制作されたものを、そこで、言ったら、なんていうのかな。日本で言うと、このマルシェみたいな感じかな。出店することができるんですよ。でも、それも基本、ハワイの人なんです。ハワイに住んでる人。ところが、私の、リボンレイって言って、リボンでね、レイを作るクリエイターさんが日本人でおられるんですけど、マウイ在住の。はい、その女性が今回、日本人で初です。ベンダーとして参加することになったんですよ。
ハワイの
主催
人
から、
っていうくく
主
り
催
が
か
あっ
ら、
たのに？
そうです、主催から連絡があって、
うん。
とうとうベンダーとして日本人で初めて参加ができることになりましたって。
はい。
それまでにやっぱり参加をしたいということで、コツコツ行動をしていて、まあ、去年もそれに近い形で参加もできていたんだけれども、そこに行くために、まあ、コツコツコツコツやり続けて、アクションを起こしてずっとやってきたっていうのは確かにあるんだが、言ってしまえば、それ無理じゃないっていう、まあ、無理ゲーみたいな
うん
こう言
うん
葉っ
うん。
てありますけど、無理じゃな
はい。
いっていうところを、それでも、もしかしたらっていうその思いをかけてやってきたことが、まあ、今回実現するんですよね。そのね、話を聞いた時に私泣いちゃったんですよ。よかったねって。ってもうなんかその時のことを思い出しただけでまた泣けてきちゃうんだけど、ここに来るのにどんだけ努力したって。ここに来るのにどんだけコツコツコツコツやり続けてきたと思ったらもうたまらないというか。でもこれ結局自分がコツコツやってるからなんですよ。
ああ、そっか、ゆかさん自身がコツコツの体験を積んでいる。
コツコツコツコツやってるから、コツコツコツコツすることの大変さも分かっているし、で行動を起こして一生懸命負けずにやっていくっていうことの大変さも自分もいっぱい味わってきたから分かるから、だからその人のその達成を心の底から喜ぶことができるんですよ。だから人の人生に興味ないけど、自分のやってきたことにものすごくフォーカスしてるから、人の幸せにも幸せと捉えることができるんです。
わーおー、そっか。なんかこう、最初はね、感受性の問題なのかなと思ったけど、そうじゃなくて、自分のやってきたことにもフォーカスするっていう人なんですね。
そういうことなんですよ。
そっか。
そう。だから、私はこんなにやってるのにって言ってる間は、一生誰の幸せも自分の幸せにならないです。わかります？だから、やっかみとか嫉妬が出ちゃうっていうのは、ごめん。あんた人のこと見て嫉妬してるわけでも、人のことを見てやっかんでるわけでもなくって、自分が思い通りになってないのを外に出してるだけだから。だったら自分をもっと掘り下げて、もっと自分ができることを一生懸命先にやりなさいって話。
わあ、そう、自分か。また自分に戻ってきましたね。
そう。だからさとみさんもさっきね、なんか準備の時の話したら、あんまり人の人生に興味ないですよっておっしゃって
そう
た。こ
なんですよ。
れ
私、人の人生に興味ないですよ。
ね。なんでかって言ったら、さとみさんは自分にフォーカスして生きてるからよ。
ああ、そうか。
だって、なんていうの？自分がそこに到達するためには、自分がこの仕事を取るためには、今私は何をすればいいんだっていうことさえ考えてればそこに行くわけでしょ？い
そう
ちい
で
ち
す
外
ね。
見ないじゃない？
見ないですね。見ないですね。
見ないですよね。だから多分学校で先生の噂話とか、なんかなんていうの、暴れん坊の男の子の親の話ばっかりして盛り上がっている、その辺のなんかわらわらわらとしたママさんたちって、自分の人生ちゃんと生きてないと思うわ。
かもしれない。
結構今なんかすごい爆弾をなんか投下してしまったようなセリフ言っちゃったけど。
爆弾の波動がドーンって今広く広がっていってますよ。
どうかってなった
どう
と思うけ
か。
ど。そう。だから、人のこと言うてる間に、あんた自分のこともっと生きなさいよって。
ああ、そっか。そうだったのか。そういうことなんですね。確かに。そうですね。
で、
ねえ。
人がラッキー、ラッキー、自分から見てラッキーな人を見たときに、なんか、焼けちゃうっていうのはね、ごめん、それ逆なんだわ。ラッキーだなと思う人とはつながっといた方がいいのよ。だから、どうしても人の人生に興味があってしょうがないんです。人の人生に興味を持たない自分にはなれないんですっていうのなら、ラッキーな人に興味を持って、その人にぶら下がっといたらいいよ。そしたらそのうちその人の生き様を見たときに、あ、 やっぱりこういうふうに生きるとラッキーになったんだ、なるんだなと思ったら、それを真似てやってみたらいいじゃん。
あ、そっか、やかんでじゃなくて。
や
その
かんでじ
人
ゃ
に、
なくて、
ね。
もう一度入って、ちょっとそのラッキーをもらおうかぐらいの気持ちになったらいいんですよ。
ああ、吸収しちゃえ。
吸収しちゃえ。そう、ちゃんと
ああ。
吸収すれば、その人のあり方を見たときに、多分気づくこといっぱいありますよ。
そうですね。
私も、いや、私はこういう仕事してるんで、それぞれの人生を、なんていうの、分析したり、データ化したり、ああ、そういうふうにするとこうなるよなとかっていうのを見るのは好きですけど、基本私も素のいたはゆかの場合は、全く人の人生に興味ないです。どうでもいい。
はいえね、ゆかちゃんと例えばプライベートでお話しすると、すごく興味深くお話聞いてくださって会話弾むんですよ。だからそういう意味での興味ないとは違うんですよね。
そういうことじゃないですよ。
そういうことじゃない。
興味はあるけど、なんつったらいいのかな。だって面白いもんね。みんなのこうドラマが聞けるから、面白いから、
確かに。
だからドラマと思って見てる可能性があるかな。
あ、
だ
そう
からそこも
か。
やっぱり分離させてるかも。だから、なんか私ととかって、だからね、比較癖がある人は気をつけてって話。
そうだ、比較しないだ。
その自分のあり方と相手を比較するから、なんかモヤモヤするだけであって、私はその、さとみさんの幸せな状態っていうのは、さとみの幸せな状態っていうものを受け取るだけだから、私とそのさとみさんの幸せは違うけど、さとみさんの幸せを味わわせてもらって、幸せな気分にはなりますよ。うわ、めっちゃ幸せってなりますよ。
そ
興
うだ、
味ないっていうか、幸せな人は他人の人生に興味ないって言い方、ちょっとあれ、語弊があったか、比較検討しないってことなのかな、なんか多分。それが近いかも。だからとにかく自分の人生にまず集中するってこと。だから集中しきれてないから他人の人生が気になるだけなのよ。だから散々自分の人生に集中して生ききれば、他人の人生を見たときに面白く、幸せにも感じるし、面白くも感じるし、悲しいことさえも、あ、この人悲しいところにただただ飛び込んでいってるだけなんだなとかっていうのもわかるから、引っ張られることもないし、
ああ、そう
で、
か。
その人がギャーって怒ってんのを見てても、あ、この人怒りたいから、ただ怒りたいための事象を引き寄せて怒ってるだけなんだなっていうのがわかるから、それを見ながら笑っちゃうみたいなところはあるかもしれないですね。
ああ、そうか。なるほど。今のお話を伺っていてね、ちょっと全然違う話みたいに聞こえるかもしれないですけど、今受験期じゃないですか。で、受験生の皆さん、この大学何倍なんだろうって倍率とか気にするかもしれないですけど、私倍率全く気にしないタイプだったんですよ。自分のすべき勉強をしたら受かるっていうゲームなので、何人の人がそこを志望していて何倍であろうと、自分のやるべきことをやったら受かるんだよなっていうふうに思ってたのを思い出しました。
それまさにそれ。私の言いたい話、そのままですね。そういうことなの。だから、
倍率じゃないですもんね。人
倍
じゃ
率じ
ない
ゃ
です
ない
もん
の。
ね。
そうなの。そういうことなんです。だから、私の幸せはこれだっていうのが大事ってことなんですよ。だから、エルメス持って、ね、高級車乗って、なんかラグジュアリーのレストラン行って、これが幸せだって思い込まされてないかってことなんですよ。本当のあなたの幸せは何ですかって話で、じゃあ私の幸せは何ですかってなった時に、まあちょっとジョーの話してこの前ももう盛り上がりしましたけど、じゃあなんでゆかさんそんな人と付き合ってるんですかってなった時に、そんな人じゃないのよ、私からしたら。こういう面白い人とこう関係を持って一緒に生きてるということを感じさせてくれることが、私にとってはイライラも含めて幸せなんですよ。
いや、それ本当比較してないってことですよね。ジョン
そう。
さんの
い
ちょっと
や、
ユニークなところは人から見たら、え？って思っても、ちゃんとゆかさんの道で、自分の幸せなパートナーっていうのを選球眼してるんですよね。
だって普段一人でいてたら機嫌がおかしくなることがないから、一緒にいるから機嫌がおかしくなるわけじゃないですか。ってなったら、 普段と違うものがくれるから面白いっていう感じなんですよ、私からすると。
ああ、そうか、そうか。で、それがゆかさんにとって本当の幸せだって分かってるから。
そうそうそうそうそう。私がそう捉えてるからってことなんですよ。幸せの形なんてどんなものでもいいって私は思ってて。だから、不幸を幸せにしてしまってる人もいると思うんですね。でもその不幸って私から見た不幸であって、その人からは不幸じゃないかもしれないよって話。でも、
あ、そ
そ
う
れ
か。
を、自分から見て幸せとは思えないってなったら、その人がコネクトしないけどね。だからね、とにかく、最後やからもう一回言いたいのは、自分の人生、自分の面白さ、自分が何が一番気持ちがいいかっていうところにひたすらフォーカスして、自分がやることは何かっていうことにフォーカスしてもらったら、絶対に振り返った時に、あ、私って幸せやなっていうふうになりますから。
ありがとうございます。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ボイボイアロハの板賀由佳でした。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は？
急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。一つに。